はい、それでは、黙示録8章です。黙示録8章ですですね。はい、黙示録ね、当然ながらこれは章はついておらず、いつもの他の聖書の箇所と同じですけれども、この一つに流れているということをね、思い出していただきたいですが、今、この子羊なるイエス様が天の御座において父なる神から渡された巻物の封印を解いて言っているわけですよね。それって、第1が白い馬が出てきたっていうところから見ていき、で第2から、第3、第4というのは戦争に関わることでしたが、第5の封印で祭壇の下で首をはねられた信仰のゆえに殉教した人たちが、いつ裁きを行ってくださるのか、復讐を行ってくださるのかと叫び、そして第6で天平地位でした。でですね、前回、天平地位で、そして第7の封印がこれから、この解かれていくという内容になっていきます。まあ、今までの封印第1から第4までは戦争についてのことでしたが、この第7から始まるのが、まあ、今日のメッセージの題ですね。天からの火の災いということで、この自然災害を通しての神の、この裁きになります。でですね、この第7章が挿入的な話だったんですね。で、6章で今話した第5の封印が解かれた時に、このすでに信仰のゆえに死んでしまったですね、こう書いてますね、9節ね。自分たちが立てた証のゆえに、神の言葉と自分たちが立てた証のゆえに殺された者たちの魂が祭壇の下にいるのを見たと。で、それで、いつ地の復讐をされるのかって聞いたときに、この彼らが白い衣が渡されて、この11節見ると、彼らと同じように殺されようとしている兄弟たちの数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと。で、この満ちていく姿がこの7章に書いてあったわけです。覚えてますか？まずは14万4000人の神のしもべにこの神の印が額につけられて、その後で数えきれない群衆が、あらゆる民族、あらゆる国語、ね、もう全ての人がキリストの血によって現れて白い衣を着ていて、神を礼拝、イエス様を礼拝しているという内容になって、皆がそこで叫んでるんですね。無数の御使いが叫び、そして長老と、あと4つの生き物がいましたよね。あのケルビムだと思いますけれども、4つの生き物が礼拝を捧げたというところで終わったわけなんですよ。で、7章で、その印が押されるまでですね、これ14万4000人に、風をですね、これ四方からの風を押さえていたって書いてあったでしょ。覚えてますか？木や海や地をですね、災害を引き止めて押さえていた御使いがいたってことですね。で、それが、まあ、結局押さえるのをやめたっていう感じですかね。これがね、8章の内容になりますですね。この8章はですね、天と地を作られた神が、天と地を作って、その何て言うかな、いつもの自然、これですね、これを保っているということが当たり前じゃないんだよということを示されます。これが当たり前じゃないんだよ、少し崩すわけですよ。というか、その秩序をずっと保っているのを少しやめられるわけですよですね。で、これがこれから見ていく内容になっていくんですよね。だから、すごく根本的なところでの問いかけを神が行われるわけです。ローマの一章ですね、神の義によって、神の義が信仰によって啓示されるって言った後に、 人間の不義によってですね、不正によって真理が阻まれているって書いてあって、そして目に見えるものは目に見えないものによって作られているってことは明らかなのに、人々は心を虚しくして、そして自分が賢いと思って、それで偶像を拝んでいるっていうことが書いてありますよね。でこのところを取り扱うんですね。神によって作られているにもかかわらず神を認めてないということです。なので神は少しその秩序を崩されるっていうか、その保っていることを少しやめられるわけですよね。そのことによって、その人の生きているこの中心になっているところを揺るがすことによって、何とかして自分にご自分に立ち返ってほしいと願うわけなんです。まあ、これがダニエル書のね、ネブカドネツァルを思い出すんですけども、ネブカドネツァルはもう本当に世界超大国の王であったわけですけれども、自分がこの栄光によって、自分の意向によって、この都があって国があってって、こう高ぶった時にどうなりました？彼は獣のようになったんですよね。草をはむ、草を食べるようになって、もう本当に獣のようになって、それで初めて彼は自分の上に神がおられることを知ったわけなんですね。で、これを神は行われるわけですよ。行われるわけですね。一節をご覧ください。子羊が第七の封印を解いたとき、天に半時間ほどの静けさがあったと。これすごい光景ですね。その前がね、7章がこのもう世界からのイエス様によって救われた人たち、殉教した人たちの数えきれない人たちがね、叫んだんですよ、大声で。7章の10節見ると、救いは御座についておられる神の、私たちの神と子羊にあるって言って、でそしてもう御使いたちがですね、これも数えきれないほど御使いでしょう、おそらく。12節でアーメン、賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが私たちの神にいよいよ限りなくありますようにって言って、でそしてこの拝んでるわけですよ。そしてね、このように大きな声とかある中で、ついに子羊が最後の封印を解いたわけです。そしたら今15秒ぐらいですかね、たった15秒です。ずっと半時間だから30分間、何にも音が聞こえないわけですよ。これはですね、この後から読むと分かるんですけれども、この生徒たちの祈りによって災いが天から下るわけですよ。この彼らの期待があるし、あとは恐ろしさもあるし、神様の恐れ大きいこの姿ですね、これからもう偉大な力を持って地上に災いを下すわけなんですよね。この池の根に包まれた静まる時だったわけです。でね、これゼカリアもね、同じようなことを予言していて、2章の13節で、すべての肉なるものよ、主の前で静まれ、主が聖なる御住まいから立ち上がられるからだと。これですね、聖なる御住まいから立ち上がられるから、今主の前で静まれと。それから2節、私は神の御前に立っている7人の御使いたちを見た。彼らに7つのラッパが与えられたと。ラッパが吹き鳴らされます。7つ目の第7の封印が解かれたので、もうこれで終わりかなと思ったら、いやいやいや、7つのラッパが吹かれるわけです。で読み進めたら分かりますけど、これ8章でしょ。だけど、22章まであって、そしてイエスも戻ってくるの19章だから、まだまだなんですよね。だから思いません？この終わりだって言ってんだから、もう終わるんだと思ったらまだあるっつって、これで終わりかなと思ったらまだあるっていう感じですよね。で実は福音書も あのイエス様が十字架につけられるというあの最後の週というところのページ数がものすごくてあまりにも偏ってるんですよね。交渉外は3年半ぐらいですから、もうそこのところはバーッと飛ばして、そして最後の最後のところでというのは神様の御心が満ちる、その時にもう神にとって最も大切な大切なことが凝縮されているからそうなってるわけです。でね、この7つのラッパも似たような形で、神様の怒りが、この御怒りがこの詰まってるっていう感じですよね。でこう極みに達するっていう言葉がずっと後に出てきます。これがもうあのラッパでも最後の方のラッパですね。吹き鳴らされるとこの極みに達するっていうことが出てくるんですけど、もう本当にそういう感じですね。で実はこういうパターンっていう言葉、私、ね、日本語で、ね、なかなか難しい、原型って言っていいですかね、そういうものがこの過去にもあってですね、旧約聖書のヨシュアのエリコ攻略です。中に入って城壁の周りをですね、1日に1周回りなさいと、これ7回やりなさいって言われたんですね。で興味深くて、そこで7人のこれ角笛を吹いたものが、もうこれからラッパですけれどもね、それになって、そして契約の箱もそこで真ん中にあってですね、7周なんですよ、1日に1周なんです。ところが7日目には7周回りなさいってわけです。だ7日目の時に7周なんですよ。ですね。で、おそらくはこれがモチーフ、原型になっていると思います。ですね。なぜかと言ったら、そこでエリコが聖絶、滅ぼされるわけですよ。ですね。そして、ラッパが吹き鳴らされる。これもラッパですけれどもね。そこで神様の裁きが行われる時に、この終わりの時に、その極みに達するということが予言されているわけです。でね、ラッパなんですが、あの銀のラッパっていうのもこのね、民数記に出てきますけど、ほとんどがショーファーっていうね、このあのヘブル語なんですが、角笛ですね。皆さん聞いたことあります、角笛。あのイスラエル旅行行った人とかね、あのネットでも見れますよ。あの本当にお羊の角で作った笛で、あれお土産で持って帰る人いるんですけど、高いんだよね。だから一度も買ったことないんですけど、で、ね、あれ吹くのもね、かなりテクニックがいるようです。で聞くとなんか耳がつんざくような音ですね、うん。でですね、これが聖書には数多く出てきまして、あの出エジプト記の中にある神が天からシナイ山に降りてくる時に、あの姿がイエス様が戻ってくる時と大きく重なってきます。まあ神が戻ってこられるんでね。だからそこ大きく重なるんですけども、似たようなことが起こるんですけども、そこを読みしますとね、出エジプト記の19章の16節で、3日目の朝、雷鳴と稲妻と厚い雲が山の上にあって、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がったと、こう言ってます。ここです。角笛が鳴った、高く鳴り響いた。でステパノが、あのステパノってあの覚えてますかね、あの初代教会のあれですね、サンヘドリンのところでね、あの弁明しましたけれども、そこでね、ステパノはモーセの律法は御使いによって定められたって書いてあるんですよ。となるとね、あ、これ興味深い、あのシナイ山から主が降りてこられた時というのは、そこでいろんな現象が起こりましたけど、御使いが使わされていて、そこでそういうことが起こっているってことは容易に想像できるわけです。だから今もここで御使いが角笛を鳴らしてるでしょ。角笛っていうかラッパを鳴らしますよね。だから同じようにこの律法が与えられた時もそうだし、そしてこれから この神様が起こそうとされていることもこの角笛がなるわけです。だからさっきねエリコの陥落の話しましたけど、時の声を上げる、これ時の声はねもういけーって感じなんですか。まあなんか、やばいな俺戦時中のね日本軍ねってやってるなんだっけ、パッパラパッパッパラパッパってやるよね、だからね玉砕なんかいなんだっけあれ万歳だっけなんだっけいけーってやるよね、
AAO みたいなやつ、
あそうそう AAO か。そしてなんか鳴らさなかったっけラッパー、
シングルラッパー、
ありがとうございます、ね、で角笛鳴らすんですよ。でね、ギデオンの時もそうだった、ミディアン人と戦う時もやっぱりこれラッパを鳴らすと、戦う時にその鳴らすってことが多いです。で次回ねデボーションの時、だから今週のデボーションでヨエル書を読んでほしいとお話しましたが、実はこう今日とも実は関係するんです。で2章の1節と2節を読みしますね。シオンで角笛を吹き鳴らし、私の聖なる山で時の声を上げよ。地に住むすべての者は恐れをののけ、主の日が来るからだ、その日は近いですね。言ってるでしょ、角笛を吹き鳴らしてね、でその日は主の日だと。2節、それ闇と暗闇の日、雲と暗黒の日、数が多く力の強い民が暁とともに山々の上に進んでくる。このようなことは昔から起こったことはなく、これからのうち代々の時代までも再び起こることはないと。この雲と暗黒とかね出てるでしょ、これから雲暗くなってきますよ、この災いの一つがね。でね、これ4節読み進めるとね、その姿は馬さながら群馬のように客巡れたんです。でこれが9章に関わる内容です。ヒントね、9章に書かれる内容です。だからヨエル書を読むと9章の内容もよく分かってきます。あ、終わりの日というのは強く大きな軍隊が襲ってくる時なんだということが分かります。まあ予習っていうかその予告編ですね今ね。でその戦いの時にラッパが吹き鳴らされるわけですけれども、これがもちろん神の裁き、正しい裁きのその姿なわけです。主は正しい方で聖なる方です。で、この生徒たちが復讐を願っているっていう言葉ね、これ出てくるね。復讐を願うってすごく抵抗があるんですね。もう徹底的に私たちはイエス様の言葉を教えられていて、復讐はしてはならないと。そして敵を愛しなさいと。左の方だっけ右の方だっけ叩かれたら、どっちだっけ、耳を叩かれたら左だっけね、ちょっと忘れちゃった、私忘れちゃった、ね、そのように教えられているわけですよ。 でもねこれね、聖書って全体で聖書なんです、当たり前だけど。でね、ここだけを、まあ、もちろんそれを文字通りこの信じていくっていう証しはありますよ。あるし実際そうであるべきなんだけども、その何て言うか文脈があってなんですよね、うん、文脈があってなんですよ。何かというと、まあ、午前中もお話ししましたが、ダビデが復讐のための祈りを詩篇の中で捧げています。しかしサウルとか、その復讐のためのことを祈ったサウルとか、アブサルムとかね、自分を殺そうとした人に対しての裁きを祈っている。だからこそダビデは敵に対して祝福することができたわけですよ。よくしようとすることができたわけですよ。復讐は神に任せるということ。イエス様もなんで十字架の上で彼らのことを許すことを祈ることができたかって言ったら、イザヤ書とか他の箇所にありますよ。もうその復讐報いをやっぱちゃんと祈ってます。メシアの予言の中に書いてありますですね。でこのようにして必ず義、これね、自分の何か利己的な恨みつらみじゃないんですね。じゃなくて神の正義がなされてないということに対する思いなんです、強い思いなんですよ。神様の清さ、その不義のままでいるということは神の栄光が現れないじゃないかということなんです。でこれに対する思いなんですね。 これがちゃんと満ちますようにっていう祈りなんです。だからこれ私たちも祈っていい祈りであって、あまりにも不条理なことですね、いろんなことが起こっている中で主をどうぞ裁いてくださいお願いしますって祈ることは決して間違ってあるようではないです。それを私たちの手でやることが間違ってるんです、ですね、うん、まあ、だからイエス様が敵のために祈りなさいって言った時はもうユダヤ人はあのこう物理的にも戦う寸前だったんですね。でイエス様が心配していた通り懸念していた通り64年かなにユダヤ人反乱が起こって、でそして70年にエルサレムが陥落しましたが、であの包囲されていたエルサレムでの仲間同士殺し合った方がローマ人によって殺されている多いとも言われたんです。結局そこでユダヤ人同士が正しさのゆえに戦ってたんです。でこれをイエス様が言ってるんですね。まあ、これはあのまた違う時にねじっくりと学んで、まあ、あの三条の水訓の学びって私も水曜日やったことありますから、まあ、そこで見てってもいいんですけれども、まあ、そういうことです。ですごい大事です。なんでかって言ったらねこれずっとねあの出てきますよ。この天にいる群衆が信仰のように殉教者した人たちがその不義に対して裁きが行われて地上で裁きが行われると賛美する姿がこれからも、何度となく出てきます。では3節です。その煙の中からイナゴが、あ、イナゴ間違った、これ9章今読んじゃいました。イナゴの話しちゃった。8章の3節ですね。また別の御使いが来て金の香炉を持って祭壇のそばに立った。するとたくさんの香が彼に与えられた。すべての生徒たちの祈りに添えて御座の前にある金の祭壇の上で捧げるためであったと。いうことでね、先ほどの7人の御使いではなくて別の御使いが来て金の香炉を持っているわけですね。そこに多くの香が与えられて、そこにさらに生徒たちの祈りが添えられて、そして金の香壇の上、祭壇の、金の香壇ですね、祭壇の上で捧げられたら、ね、4節で香の煙は生徒たちの祈りとともに御使いたちの手からどこ行きました？神の御前に立ち上った。ここですね。神の御前に立ち上ったと。でこれが午前中にじっくりとお話しした内容で、あのレビ記の例えば16章に大祭司が贖いの日ですね、あるいはなだめの日とも、呼ばれますけれども、その時に、この施政所にある、このなだめの蓋のところにこの煙を持っていくわけですよ。そして覆うわけですね。でこれが生徒たちの祈りとともに届いたと、祈りが聞かれたということになるわけなんです。あとですね、この金の香壇も出てくるし、あとは、いろんなことがこの地上の幕屋や神殿とそっくりなんですね。っていうのは逆で、地上の幕屋と神殿が天にあるものの模型なんだっていうことがヘブル書に書いてあるわけです。聖書全体皆さんちゃんと読もうとしています？でね、これね興味深いんですよ。創世記読みやすいです。出エジプト記も20章あたりまでいいかな、あの実戒が与えられるところまで、24章から25章かなから建築士が見るような設計図になるんですよね。で今度それが終わったかなと思ったら、レビ記祭司がお肉屋さんの屠殺場みたいだよね、あれね、牛と羊とあと穀物の捧げ物とかで、内臓とか腎臓の部分は残しておかなきゃ、あのなんかちゃんと祭壇に捧げてとか、もうこもと細かい。あとその後でなんか今度皮膚科に行くんだよね、こうなんかあのサラートって訳されてるけど、あの重い皮膚病のね、あのなんかそして今度はねえ産婦人科、織物の話が出てくるしさ、何なのよこれってなるじゃないですか。でこれがでもずっと続いて、で、第一列王記または第一歴代史になると、 今度はまたこの賛美も加わってね、これ神殿の中身に入っていくわけですよ。でね、大体こういうところに入ると眠たくなるんですよね。あるいはつまずいちゃうんだよね。あ、もう聖書を読み進めたくないと。あの後悔が分かれるってかっこいいじゃないですか。あれ読みやすいです。あとはヨセフの物語なんかすごく人間らしくていいですよね。だけどこれがなんでいつもあるのっていうところが実はめちゃめちゃ書いてるわけ、神様掲示してるわけで、これ霊的な歩みにもつながってって、なんでかって言ったらそこに神の栄光が現れ、私たちがどう礼拝するかが書かれていて、天の姿が書いていて、ここに永遠に住まうという約束が書いているからなんですね。実はここが一番エキサイティングな箇所になっていくわけなんですよ。めちゃめちゃたくさん書いてるわけ。例えばの聖書予言読むときに、中東情勢とか話すときにさ、エゼキエルの36章37章、特に38、39はゴグ馬ゴグの戦いとかって、そこはめちゃめちゃ知ってんだよね。あのこのそういうところにハマってる人たちは40章以降何書いてるか知ってますかって言ったらね、知らないんだよね。まあれがもう幕やるよりもっと大変。あの顔見てねなんだかキュビットってあってさ、でもそれが神の礼拝を捧げるところであり、かつ天の模型だからなんですね。まああっちのエゼキエルはね、あの実際のあの千年王国における、神殿で、実際の神殿の幻なんですけれども、まあ、いずれにしてもその神を礼拝するところなんだということです。そしてそこからですよ、5節、御使いはその香炉を取り、それを祭壇の火に満たしてから地に投げつけた。すると雷鳴と声が轟き、稲妻がひらめき、地震が起こった。先ほどの市内に降りてきた主のお姿にそっくりでしょう。この地震があり、雷鳴があり、稲妻が起こりですね。でしかも火、祭壇の火ですね、火は混じった形でというのがこう降りてきて、でヘブル書にはね、神は燃え尽くす火ですって書いてます。で神は光であるとも書いてあります、聖書にね。でこの光であられる方が、この汚れある、あるいは罪がある、不正があるというところに関わってくると、まあ、ちょうど隕石が摩擦熱で火を放つかのようにですね、降りてくるときね、ブワーって、とようにこの火というものが現れるわけですよ。これが裁きなんですよね。だから私たちすごい祈りをしなさいって言われてるわけ。御心が天にあるように地にもなさせため、御国が来ますようにというときには裁きがやっぱ伴うわけです。なぜかと言ったら、罪によって汚されてしまっている、罪によって呪われてしまっているこの地上があり、そしてイエス様が血を流してくださったんですけど、そのイエス様を拒んでいるのであれば、それを受けなければいけないわけなんですよね。火の裁きです。では次いきますよ。第一の御使いが7節、あ、間違えた、6節まで読んでないか。また7つのラッパを持った7人の御使いたちがラッパを吹く用意をした。第一の御使いがラッパを吹いた。すると血の混じった瓢と火が現れて地に投げ込まれた。そして地の3分の1が焼かれ、木々の3分の1も焼かれ、すべての青草も焼かれてしまったということですね。地上にある3分の1のものが焼かれました。木々も青草も全てです。で落ちてきたのは血の混じった瓢と火であります。これ実際の地であるかどうか分からないですけども、まあ、そういうような形をしていて、何がこれで思い出すことないですか。 出エジプトですね。あのエジプトへの10の災いですね。9章の23節をお読みしますと、モーセが杖を天に向けて差し伸ばすとき、差し伸ばすと、主は雷と雹を送り、火が地に向かって走った。主はエジプトの国に雹を降らせた。雹が降り、雹のただ中を火がきらめき渡った。ひらめき渡った。建国以来エジプトの国中どこにもそのようなことのなかった極めて激しいものであった。雹はエジプト全土にわたって人をはじめ獣に至るまで野にいるすべてのものを打ち、また野の草を皆打った、野の木もことごとく打ち砕いたと。似てますね。でもね、3分の1なんですよ。ですね。3分の1なんです。ここは大事ですね。3分の2は残ってるんです。でもやっぱり、その神が作られた秩序が今、こう一部なくなってるわけです。これ一緒に変わってくるんですね、創世記の。ね、天と地を神様が作られて、でその水もあったんですけど、上と下に分けて真ん中は空があって、そして三日目はこの水の下の水の部分ですね、それを乾いたところと分けて、で乾いたところを陸と名付けられて、その陸と名付けられたところにこの種に従って、種類に従って種をまいたら植物が出てくるようになったと、そのことが書かれてます、三日目までに。でこれを神様が今一部を取り除いたということになるわけなんですよね。なのでこの人々に対して神様に栄光を期しなさいという問いかけをしているわけです。でこれ出てくるのが14章なんですよ。14章の7節で永遠の福音というのを御使いが携えて叫んでいるんですが、神を恐れよ、神に栄光を期せよ、神の裁きの時が来たからだ。天と地と海と水の源を創造した方を礼拝せよと書いてます。でこれが福音だって書いてます。まずここに立ち返ることが福音なんですよね、うん、で8節です。第二の御使いがラッパを吹いた。すると火の燃えている大きな山のようなものが海に投げ込まれた。そして海の三分の一が血になった。また海の中にいる被造物で命のあるものの三分の一が死に、船の三分の一が壊されたとあります。まず大きな山のようなもの、だから山ではないんですよね。山のようなもの、火が燃えてる、やっぱり火の裁きなんですよ、いずれにしても。そしたら海の3分の1が海の血ですよ。だから命あるものも死んでいくし、船もね、このダメになっちゃうわけですよね。でこれももちろん、あっちも水の裁き、水に対する裁き、ナイル川の裁きですね、あれで血になったと書いてあるのとそっくりですけれども、で海洋生物もね、本当に壊されてしまうし、あとあの船がやられてしまうから、これも経済活動がかなり止まっちゃいますよね、うん、というのも起こります。そして第三の御使いです。10節、第三の御使いがラッパを吹いた。すると天から松明のように燃えている大きな星が落ちてきて、川の3分の1とその水源の上に落ちた、これ隕石みたいなやつですよね、松明のように燃えてきて、はい、で今度はその陸にある水の源です、川です、それが落ちてきました。そしたらその星、この星の名はニガヨモギと呼ばれ、水の3分の1はニガヨモギのようになった。水が苦くなったので、その水のために多くの人が死んだと言ってます。苦よもぎですね。よもぎに似てるんですけども、あのよもぎじゃないですね、 歯はね、よもぎよりも白くて白、あの細くて白っぽい感じで、多くの国で製造販売が禁止されています。なぜかっつったら、神経系に作用して精神障害を引き起こす危険があるからだそうです。でエレミア書にも苦よもぎが出てきて、こういう文脈で使われています。 23章の15節で、それゆえ万軍の主は預言者たちについてこう言われる。見よ、私は彼らに苦いよもぎを食べさせ、毒の水を飲ませる。不敬虔がエルサレムの預言者たちから来て全土に広がったからだということです。でこうやって毒ですね、それによって多くの人が死にます。これだけでももう耐え難いですよね。人のある意味で戦争より恐ろしいことが今起こってますですね。戦争だってインフラがあったら何とかなりますよ。水ですね、飲む水があれば、まあ、なくなってしまうということもよくあるんですけれども、ね、あとは食べるもの、畑ね、何とかして育てるということもできますよ。経済おかしくなっても全部それがなくなってしまうわけでしょ。でこの苦いおもぎについて、これも恐ろしいですね。水がのあるんだけどもう飲んだら死んじゃうと、今はウクライナで、当時はソ連だったチェルノブイリ、あれなんだっけ、ウクライナ語でチョールノブリなんだっけ、チョ、まあ、いやもうどうでもいいや、えなんかまあいい、ロシア語ですよね、チェルノブイリはね、まあ、当時ソ連ですから、あそこで原発事故起こりましたよね。原発事故ね。であの時にマスコミを騒がしたのは、チェルノブイリの意味は苦いよもぎなんですよ。だからクリスチャンじゃない人も、聖書を信じてない人も、これは到来なのかと、前兆なのかというふうに議論をしていたぐらいなんですね。放射能汚染ですね、ありえますよね。いやその時が印っていうよりも前兆ですね。そうです、そうです、前兆って多くのところで起こってるわけですよ。起こってます。で私とかね、批判されます。私っていうか私だけじゃなくてたくさんの人やってますけど、こう聖書要件の話を出すとね、そんななんかよくわかんないんですよ。いや前兆ってで別にこれがイエス様来るザ・シルシって言っているわけじゃないんですよ。そのイエス様が来られる前に起こるいろんな出来事のことをこう前もってこう指し示すような、まあ、ちょっとかなり小規模な形で起こってるっていうね、これやっぱ神様の警告の印ですよね。例えばイザヤの17章にダマスコが倒れたって書いてます。さっきお昼時間に皆さんが分かっちゃってる時に、私ちょっと X 見たら、ダマスカス has fallen って出てきました。ダマスコが陥落したって、ね、別にあの予言の成就とは言ってないですよ。けれどもここだってチェルノブイリもそうでしょ。その成就だってザ・成就じゃないと思いますよ。けれどもやっぱり神の言葉の通りになってる。神は真実な方で、私たちにまだ大丈夫な時に立ち返りなさいと教えておられるわけですね。でですね、次に、これで何だっけ、地上の3分の1、海の3分の1、あとは火星の3分の1ダメになって、次は12節、第4の御使いがラッパを吹いた。すると太陽の3分の1と月の3分の1、また星の3分の1が打たれたので、それらの3分の1は暗くなり、昼の3分の1は光を失い、夜も同じようになったと。月、星、太陽、これ4日目に作られましたけど、神様はその3分の1をなくしたわけです。出エジプト記でも3日間ですね、3分の1じゃないけど3日間真っ暗にさせたわけです。でイエス様が十字架につけられている間も、正午から真昼なのに暗くなったんですよね。アモス書には祭りの日に暗くするっていう予言がありますけれども、 このようにして神は光を与え、光をあれと言われて、この光というのは物理的な光だけではなくて、神ご自身が光と呼ばれてますから、神の正しさや清さとかそういうものが含まれているわけ。これを取り除いていくっていうね、ことを神様裁きとして行われるわけなんですよ。でイエス様が、私が世の光ですと、光があるうちに歩きなさいってこう言われているわけですよね。でここまでね来てね、3分の1、3分の1、3分の1ってなってましたが、逆を言うと3分の2、3分の2、3分の2、3分の2、3分の2、3分の2は残ってるんです。で私たちが物事を見ていくときに、とってもこれの見方ってすごく大事になってきて、マスコミでこう何か災害があるっていうときですね、大丈夫なところもかなりたくさんあるわけですよ。だけども一部が取られると全てがそうなってるって大体思っちゃいます。例えばイスラエル旅行行こうよって私がちょっと企画をするとしますね。そうするとうちの教会大丈夫かもしれないけど、一般で話したら絶対無理でしょうって言うんですよね。死んでる人どうかって言ったら、イスラエルの中ではもうごく少数です。ごく一部しかないんですね。同じように今度は逆に外国の人が、福島で原発事故起こりましたと言うと、もう日本には住めないということで、大丈夫ですかってこう言うんだよね。東京にも来れないなんてね、やってました。でこの前 の韓国での戒厳令っていうのが起こってね、でこれツイッター見た、ツイッターっていうか X 見たら、あれはもうね、ヨイドっていうところのね、国会のね、ごく一部のところで起こってて、でね、あとはもう普通に観光できるわけですよ。全く関係なしに今までと変わりなくやってるわけです。っていうか、あれ夜に起こったので、え、何起こったのっつって、リアでも解除されてたから何の問題もないわけです。であとはもう僕は東日本のね、大震災のことを皆さんに何度もお分かちしてますけれども、あれ悲惨な情景ばっか見てるでしょ。もっとねえぐいんですよ。何がえぐいかというと、 こっちの窓からあっちのここまでが、この映画のセットになってる感じですね。でこっちまでが津波来て、でこっちが津波来てないわけですよ。で映画こっちはもうテレビ見る通りなの、悲惨、本当悲惨で、こっちはもう全く何も起こってないかのように動いてますから、スーパーマーケットもあるし、物もあるしということなんですね。でこのことを通してですね、2つの過ちがあって、で1つはこの全てがそうなってるっていうふうに思ってしまう、これは間違いですよね。でここでも3分の1って書いてあるわけです。もうこれ終わりじゃんって思っても、いや3分の4に残ってるんですよ。でもう1つの間違いっていうのは、それを3分の2で生き残ってる人たちが、何だ大丈夫じゃん、悔い改めないんですよ。来週予告します、おそらく来週のメッセージのテーマこれになります、ね、ちょっと もう一回話したことになるけど、出エジプト記でイナゴ、ね、イナゴが災いが来た時に食い尽くしたでしょ。だけどまだこれから入るっていう作物はまだこれ芽の状態で、イナゴ食い尽くしてなかったのね。それ見てね、ファラオは心を固くなりしたって書いてある。人間ってどこまで固くななのかと、希望はここに、これ大丈夫だっていうね、そういうことがここから分かるわけなんです。逆を言うと、イエス様はまだ遅くないうちに、光のあるうちに光の中を歩きなさい、もう暗くなる時が来るんだよということを教えているわけなんですよ。ところがそういうのを見ると、なんで神って、神ひでえな、こんな悪いことをやって、神は愛じゃないなとかってギャーって言って、もうちょっと待ってよと、ちょっと待ってよと、 まず自分が悔い改めなさいということになるわけなんですよね。神様は御怒りの時でさえ憐れみを示しています。ファラオについてローマの9章の22節でこう言ってます。それでいて、もし神が御怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられたのに、滅ぼされるはずの怒りの器を豊かな寛容を持って耐え忍ばれたとすればどうですかっていうね。だからあそこでも言ってますけど、ファラオね、一発で死ねって言ったら死ぬんですよ。死んでいい存在なんですよ。もうずっと堅くなだって神様最初から知ってるから。でもあなた方残しておいたのはっていうのは、この寛容を示してるわけですね。でここでも寛容なんです。で最後ね、読んでみますよ。いいですか。13節、また私は言った、そして一羽のワシが中天を飛びながら大声でこういうのを聞いた。災いだ災いだ災いが来る。地上に住む者たちに三人の御使いが吹こうとしている残りのラッパの音によってということで、残りのラッパが、だから第5第6第7が、これがもう災いだから、ワシが出てきて、これ天使的なワシって言ったらいいかな、今ここにいるワシっていうよりもなんかこう、そのワシの形に似た、ほら御使いってさ翼多いじゃない。だからそのワシの形になっている、絶対御使いっていると思うのね。ナルニア王国の映画では出てくるんですけど、そのワシの形をした存在がね、まあワシだった、あれはワシそのものだけどね。だけどそれ出てきて、そして災いだ災いだ災いって叫ぶわけです。残りの3つはめちゃめちゃすごいよと。その中の2つを来週見ていきますが、今まではこの自然界における秩序がありました。次に見るのは霊的な秩序です。霊的にも神は守ってくださってます。あまりひどい悪霊の現象というのは特別な時しか見ないんです。地獄のようなこうあれ思いっていうのかな、そういうね、なんていうかな、オカルトとかさ、この異教、そのある世界のいろんな地域に行ったらもうこの世とは思えないぐらいのね、恐ろしいものだって、サタニストとかっているんですよ実際に。でも恐ろしい経験をした人っていうのはいるわけなんですよね。でこういう悪霊の仕業ですね、地獄から出たこの恐ろしさというもの、これも抑えられてるんですね、今の時代って、恵みの時代って。でこれが解かれる、封印されていたものを解かれて、それで出てきて地上の中での地獄を味わう、生き地獄、文字通りの生き地獄ですね、を味わうという内容になってきますですね。霊的な秩序が壊されるというのがこの9章での災いになります。ということでね、私たち、どこ最後に読もうかな、こう読もうかな、ペテロの第2の3章の9節、主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです、ということで、悔い改めに至るように神様が待っておられるんだという時代に私たちは生きていますですね。ということで、私たち自身が悔い改め、また他の人たちに悔い改めを解いていくということが必要だということです。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして8章を読み終えましたが、本当に根本にあるこの支え、私たちが今普通にこの対応がある中で、こうやって、この礼拝も捧げることはできていますが、これはあなたから与えられているものであり、本当に感謝しております。もし本当に水が、水道の水が3分の1が毒で死んでしまったらどうなるでしょうか。もし光と月の3分の1がなくなったら、もう寒いどころじゃなくて北極みたいになってしまうでしょう。 そして本当にこの木々が3分の1がなくなってしまったら、天のお父様、あと海が3分の1がなくなってしまう。主よ、考えただけでも恐ろしいです。私たちは恵みによってのみ、あなたに慈しみによってのみ悔い改めることができました。そうじゃない人たちが大勢います。それたちが私たちより特別に悪いんじゃなくて、私たちは特別に悪かったんですが、憐れみを与えられて、こうやって悔い改めることができました。主よ、しかしそうじゃない人たちが大勢いる中で、どうぞ主よ、あなたご自身が私たちをお持ちになり、イエス様の救いをしっかりと伝えることができますように、助けてください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。